限界なだに立つ虹。
リスナーの皆さん、こんにちは。金曜日の限界なだに立つ虹、金虹トム&ジェリーのトムのイジンヒョンと、
皆さんお久しぶりです、ジェリー武田博光です。
イエーイ、お帰りなさい。
いや本当ね、本当ありがとう。
いやもうあの番組始まって以来最長で会えなかったんです。
そうよね。
まあでもあの SNS とかね、 YouTube とかを拝見してたんで。
ああ、そう、ありがとうございます。
あんまりその久しぶり感はないですね。
あ、そう、もうちょっとあのありがたがってもらっていいかな。
いやでも本当最近そうで、なんか LINE とか、うん、カカオトークとかあるじゃないですか、うんうん、間のグループチャットとかあるから。
そうね、
むしろ近くに住んでる友達より海外にいる子の方が頻繁に話してたりとかよくありますよね。
あるよね、うん、それね、うん、でもね、俺もでもやっぱそのコロナになって久々に帰ったというか、もう1年ぶりぐらいにやっぱあの家族にも会ったから。で大阪でも2週間隔離してたわけよ、
うんうん、
でまあ大阪で2週間隔離はまあいろいろやることあったからさ、
はい、
でやってたらすぐ過ぎたのね、
うん、
まあでも家の掃除とかもして、まあ庭掃除とかしてたからさ、一応庭だからさ外には出れるじゃん、うん、自分の家だからさ、
ね、はいはいはい、
でもあの韓国に帰ってきてさ、また2週間じゃない、
うんうん、
でなんていうかな、韓国だとマンションみたいなとこだから一本まあ基本出れないじゃない。
はいはいはい、はい、
で14日間の隔離でさ、13日目に最後には保健所行って PCR 検査受けなきゃいけないのね、
うんうん、
でそこで13日ぶりに家出たらさ、俺もうフラフラしちゃってさ久々に太陽の光浴びてさ
あ、なるほど。
フラフラしちゃって、
ま
あ結構慣れることはあったんだけど、隔離生活結構慣れてたんだけど、
うんうんうん、
でもそこだけはちょっと慣れなかったな。
あ、つまりは、だから、室内に慣れすぎたってことですか、ね、
そうそうそうそう、それは慣れてた。結構やることいっぱいあったし。
なるほど。うん、いや、でも、そう、体がなっちゃうもんなんですね。
そう、だから慣れるんだよね、うん、そういうのって。
いや、もう慣れって怖いなと思うんですけども、
うん、
あのね、去年の今頃なんかは、外出するときに、マスク忘れなんてよくあったじゃないですか。
おうおうおう、
ああ、マスク忘れた、みたいなこと。まだコロナ始まった頃ね。でも今じゃもう、マスクも洋服みたいな感覚で、もう忘れないですよね。
で絶対持ってるもんね、
うん、
ないとなんか逆にあなんか忘れてるってなっちゃうもんね。
そうそうそうそう、だからこういうねコロナ慣れっていうのがなんかちょっと怖いなとも思うんですけども、この前ねちょっと美容院久しぶりに息子くん連れて行ったんですけども、
うんうん、
美容院さんがこう僕の髪をこう切ろうとするんだけど、マスクのこの紐を一回耳からこう取って
うん、
バッテンにしてねじってですね、
うん、
ねじってバッテンにしてまた耳にかけるんですよ。
え、おしゃれ？
違う
違うの。
で、あ、なんだこれと思って、これラジオネタで使えるなと思ってすかさず聞いたんですね。で、このバッテンは何ですかって言ったら、こうバッテンにすることによってこのもみ上げの部分とかが切りやすくなると。
へ
ー。で、以前はこうやって手で引っ張って切ってたんだけども、美容院って今マスクしっぱなしじゃないですか、
うん、
こう手で引っ張ってたんだけども不便だから、こうどこかの美容師さんが開発したのか、
うん、
このバッテンにすると切りやすいってことで。
あ、そうなの。
そう。ほんで、あ、こういうのって美容師さんたちで共有されてるんですかって言ったら、あ、なんかどっかでいろいろな噂が広まって、なんか今大体こんな感じですねって言って、
うん、
いや、コロナも1年続くとこんなとこまでいろんな開発というか慣れというか。
だってさ、美容室ってさ、
うん、
昔ほら僕、まあ、花粉症とかはないけどさ、冬場って結構乾燥するからマスクしていくこと結構多いのよ、
はいはいはい、
美容室でも、
うんうん、
でも絶対美容室であマスク絶対取ってくださいって言われてたんだよ、そのコロナになる前までは。でも今は逆だもんね。
そう、
あ、もう取らないでください大丈夫ですってなっちゃうもんね。
いやーね、うん、怖いですよね。
うん、でも子供たちもさ、すっかりマスク慣れちゃったでしょ、それだったら。
そうそう、うちの子供たちもね、最初は嫌がってたんですけども、
うん、
マスクしてると結構自分階段登るだけでも結構苦しかったりするじゃないですか、
ね、
うん、でも子供たちも慣れちゃって一日中マスクしたまま走り回って元気に遊んでるんですよ。
さすがだね。
まあ感心する一方でね、やっぱかわいそうだなって、
うん、まあそうだよね、
そう、切なくなっちゃいますよね。
まあ本当写真とか見てもね、なんか去年の写真とかだとマスクしてないじゃん、誰も基本的には。
うん、確かに。
まあ去年の前、コロナなる前だったからね、
はいはいはい、
でもそれが逆に今じゃもうなんか逆に変に感じちゃうもんね、マスク、お、俺マスクしてないとか言って。
あ、わかる。
でしょ。
かる。
それはあるからね。でも早くね、こうマスクなくても過ごせるような世の中になってもらいたいですよね、本当。
そうですよね。
うん、
それでは今日の1曲目です。チャンナビでウィッシュです。はい、チャンナビでウィッシュでした。ここからはリスナーの皆さんからいただいたお便りを紹介します。
はい、東京都の広岡敦さんからいただきました。
はい、
武田さんへ早く帰ってきてください。あの明るいバカ笑いが聞けないと調子が出ませんと。バカ笑いしてますかね僕ね。
あとあの福岡県の後藤信弘さんも、
うん、
武田さんお帰りなさい。
はい、ありがとうございます。
日本からいっぱい持ってきたものは何ですかというふうに質問をくださったんですけども、
ね、ちょこちょこいろいろ持って帰ってきたんだけど、うんうん、いっぱいっていうと目薬かな。
あ、目薬。
おあのね、やっぱね、わかんないからさ、韓国の目薬の俺が、はいはいはいはい、で前もほらジンヨさん言ってくれたじゃん、日本の目薬売ってますよって、
うんうんうん、
でもどこで売ってるかもわかんないから、いろんな薬局回んのも嫌だなと思って、
ね、
もう
あれ売ってたり売ってなかったりするんですよ、ね、
でしょ、うん、だから目薬はいっぱい持ってきました。
なるほど、
はい。続きまして、及川和明さんからいただきました。日本ご飯の皆さん、金日のジンヨンさん、お助け MC ミニさん、こんにちは。
こんにちは。
今週は番組の冒頭で自宅隔離中の武田さんへの電話インタビューがあり、元気な声を聞くことができ安心しました。 KBS 家族は武田さんが戻ってくるのを心待ちにしているのですよ。ありがとうございます。来週は三宅話でも聞かせてください。今週の浜平京子のキャッチャー系は、寒い冬に体が温まり何を入れても美味しいプデチゲが紹介されました。何でもプデチゲは舞台鍋という意味だとのこと。アメリカの舞台の周辺に住んでいた韓国の人たちが食べていたもので、苦労の中から生まれてきたという過去があることを知り勉強になりました、
うん、
我が家では毎月1回モランボンデイという日を設け韓国料理を食べているのですが、この冬の次のモランボンデイには浜井さんが紹介されたさまざまなアイデアが詰められたレシピをもとにプデチゲを食べようと家内と相談して決めました。浜井さんどうもありがとうございましたといただきました。
はい、いいですね、
うん
うん、韓国料理では素晴らしい。
あのね、ウィジョン部の話もされてて、
そうそうそうそう、
ね、俺もよく食べてたんだよウィジョン部で。
あ、なるほどね、うん、あ、僕はそこで、あ、ウィジョン部で食べたことはないんですけども、あ、まあいろんなところで売ってますからね、
うん、
で浜井さん、あの先月からコーナーであの韓国料理を紹介してくれてるので、
ね、
今後このモランボンデーに紹介された料理を一つずつ食べてみるっていうのもありかもしれませんね。うん、ね、
でもモランボン、あれ焼肉のタレじゃない？
ですよね。じゃあ僕もなんでモランボンなのかなと思って、ね、あの焼肉のタレとかのメーカーさんから
かな、
ちなんだのかなと思ったんですけども、
うん、
あのご存知ないかもしれないので、モランボンとは何ぞや、
うん、
説明しますと、あの北韓のね、平壌にある小さな山なんですよね。
え、そうなの？
そうなんですよ。あのモランボンのボンがミネって感じなんですよ。で、あのメディアではあの北韓の、ま、アイドルっていうか女性グループ、
うん、
モランボン楽団っていうのがあるんですよね。
それは知ってる。
これはあのよくニュースとかで出てるから、うん、まあ、あのモランボンって聞くとなんかちょっと韓国人からするとすごい北韓の感じがして、なんでモランボンなんだろうなって思いましたね。
もう多分日本の人だと絶対焼肉のタレだと思います。
多分そうかな、
ね、うん、
まあ、ぜひあのもしよろしかったらね、由来を教えていただけると嬉しいです、ね、
はい、
はい。続いてのお便りは湯川よしひこさんからいただきました。
はい、
湯川さんはね、前回に続いて今回もあのハングルで
ね、
お便りを書いてくださったんですよね、はい。まあ、日本語に訳して読みますと、2週間にわたって金曜日の放送を担当されたアンミニさん、以前から思ってたんですけども、ハスキーボイスの笑い声がとてもいいです。女性らしくない、これは褒めてるのかな。女性らしくないこの独特な笑い声と言いましょうか、韓国ではもちろん日本でも、なかなか聞けない珍しい笑い声だと思います。放送でイジンヒョンさんがその笑い声の聞こえる方にいつもアンミニがいたとおっしゃってましたが、あ、これ僕あの大学院でね、
うんうん、
どっかで笑い声がすると大体そこにアンミニがいるっていうお話をしたんですけども、本当にそうだと思います。ジンヒョンさん、武田さんと3人でいる時の放送も楽しく、拝聴していますが、時間が短くてちょっと残念だったので、
うん、
アンミニさんもうちょっと時間を長く撮って出演されればより本領発揮されるのではないかと思います。
いや、でも声はすごい俺もわかる、結構独特な声してるからね。
ああ、なるほどね。
お、
まあ、いわゆる女の子って声ではないですよね。
書いてましたもんね。女の子らしくないというか、
そうそうそう、
まあ、いい意味だなと思いますけどね、
うん、あとね、あのミニーはね、あのもう長い付き合いなんですけども、リアクションが とても良くて、
うん、
でめちゃめちゃよく笑うんですよ。若干ゲラなんでね、
うんうんうん、
初対面の人もねすぐガードを解除するというか、そういうのが上手ですよね。
すごいいい持ち主ですよね、能力の。
ただ僕長い付き合いだからこそ分かるんですけども、うん、ただ笑ってることありますから。
あ、ただ笑って
る。そうそう、気持ちこもってないことすごいたくさんあるんで、それをちゃんと見極めないとダメですね。
俺も見極めよう。はい、続きましては、花子さんからいただきました。こんにちは、いつも楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
先々週から武田さんの声が聞こえなくて少し寂しかったですが、大好きな2030青春リポートのお二人の声を久々に聞くことができて嬉しかったです。2030青春リポートは最新の韓国のトレンドに触れるきっかけにもなりますし、また皆さんのいろんな意見も聞けるのでいつも楽しみにしているコーナーの一つです。この前トムさんがコーナーのリニューアルを考えているとおっしゃいましたが、ぜひこのコーナーのハキハキした雰囲気は生かしてください。また成川さんのコーナーで紹介された私は私のままで生きることにしたの日本語版を買いました。日本語の勉強も兼ねて読もうと日本語版を買ったのですが、とても読みやすく共感できる部分も多かったです。いつも素敵な本や映画を紹介してくれてありがとうございます。今週の金虹も楽しみですといただきました。
ありがとうございます。花子さんは韓国の方でね、うん、
ね
え、うん、で日本語版で勉強するっていうのはいいですよ ね、
ねえ、まあ、このエッセイ確かあれだよね、BTS の愛読書みたいな感じでね、こう紹介されてましたからね。
過去一番売れた韓国の書籍ですからね、うん、日本で、
うん
うん、これちょっと調べてみたんですけども、
はい、
日本語版の翻訳は、吉川みなみさんがされたそうで、
うん、
この吉川さんは韓国の書籍やテレビ番組の字幕など幅広く翻訳を手掛けてらっしゃるんだとか。でね、やっぱり調べてみるとすごいたくさん翻訳されてて、ちょっと僕意外だったのはノウハウ本、いわゆる、
うんうん、ハウトゥーみたいな、
そうそうそうそう、うん、そういうのたくさん翻訳されてるんですよね。
へえ。
で、韓国のそういうジャンルもこんなに翻訳されてたんだって思って、まあ以前とはだいぶ流れが変わってきたなと。昔からは日本から翻訳っていうのはすごい多かったけど、韓国からそういうジャンルの翻訳っていうのはなかなかなかったじゃないですか。
僕のすごい仲いい人も一冊小説翻訳してた、
うん、あ、そうなんですか、
うん、日本の方だけど韓国の小説で、韓国 の、 その小説家さんともともと知り合いで多分任せたんだと思う、
は
い
は
い
は
い、
なるほどね。
最近すごいそういうの増えてんだなと思いながら、
どんどん増えそうですよ ね、
ね、
うん、はい、続いてのお便りなんですけども、先週もそうなんですけども、
い
武田さんのおすすめで、
うん、
マイディアミスター私のおじさん見たよってお便りがすごい届いてるんですよ。
お、そうですか、ありがとうございます。いや俺何もしないけどね。
今週はねたくさんの方がお便りくださってるんですけども、まず長崎県の青沼純子さん、イジンヒョンさん、武田さん、アニョハセヨ、
アニョハセヨ、
武田さんお帰りなさい、
ありがとうございます。
そしてイジンヒョンさんもお疲れ様でした。本当にそうですね。
嘘やん。なんだそれ。
先週29日の金曜日の思いがけない武田さんの電話出演、とっても嬉しかったです、
はい、
やっぱり金虹はお二人でなきゃ。2020年のアナウンサーオンパレードの中で武田さんがナエア女子、うん、私のおじさんのことをすごく褒めてましたが、私も何度も見て見るたびに感激しました。
お、
主役のお二人だけでなく出演者の方々皆がとても存在感がありとっても良かったです。今までのカンドラの中で一番良かったです。
お、
武田さんがそのように褒めていたので私と一緒でとても嬉しかったです。またドラマの中の BGM も大変良かったです。イジンヒョンさんも早くこのドラマ見て くださいね。クロンアンニョンイケセヨ。はい、まだ僕ね見れてないんですよね。
あら、そう、
うん、
もったいない。
でこの旧正月の連休に奥さんの実家とかに行ったら、僕ずっとなんかずっと居眠りばっかりしてる感じなんで、
ちょっと寂しいんだよ
これ。何もせずに食って寝て食って寝って感じなんで、その時見ようかなって狙ってたんですけども、うん、行けないから。
あ、そっか、
そう、どうなるのかなって、いつ見ようかなって今悩んでるんですけどね、
う
ん、
そうだね。
でまた坂下優子さんも、ジェリーさん待機が終わって放送に戻られるのを楽しみにしています。
はい、
さてジェリーさんはマイディアミスター私のおじさんを押されていましたね。私も相当入れ込んでみましたよ。毎回おかしくて切なくさせる深いドラマでした。他には記憶、愛する人へや、
うん、
未然などが記憶に残っています。これからもジェリーさんの推しを教えてくださいといただきました。
はい、
あとですね、
うん、
お便りモンスターの松本拓也さんも、
うん、
時間の都合上紹介できなかったんですけども、夜更かししてまでこの私のおじさんをご覧になって、 もう映画にしてもいいくらいだった
わかるわかる
おっしゃってましたよ、
うん、いや本当ね先ほどもねお便りの中でありましたけど本当にねまだ見てない方にはおすすめしたい、
うん、
主役の二人だけじゃなくて本当すべての人物にドラマがあったりとかしてすごい深かったりするんですよ。
なるほど。
でこれを描くのにまたそこで描いちゃうんだそこで表現しちゃうんだみたいなとこがあったりとかしてすごい良かったんですけど、ぜひ見てもらいたいんですけどちょっと余談になるんだけどね、
はいはいはい、
このドラマの中でもしかしたら見た方は分かると思うんだけど、
うん、
朝サッカーをで集まる同好会みたいなこう集まりがあるのね、
はいはいはい、
でそこでみんな着てるジャンパーがあるのよ、
うん、
ロングペディンっていうだから昔言ったらこうベンチコートみたいなね、
はいはいはいはい、
長いコート
サッカー選手が着るみたいなやつ、ね、
そうそうそう、うん、で僕のまた知り合いで、うん、私のおじさんのファンの方がいるんだけど、まあ、すごい好きな方がいて、
はい、
でインスタでそのねジャンパーを写真撮ってね、
うん、
上げてる人がいたのよ、うん、上げてたのよ、
うんうんうん、
でえっあまりにも好きすぎて自分で作ったんだと思って で俺も頼まなきゃと思って俺お金出していいから俺も頼んで作ってもらおうと思って、
はい、
言ったらいやその出演者の人と知り合いで、はい、友達なんだって、
うんうん、
だから一緒に飲んでる時に後ろ姿撮ったらっていうか出演者の人それ来てんだと思って俺それですげえ笑っちゃって
あリアルに来てるんです
ねリアルに来てたっていうね
っていうかそれを買おうとするあなたは何なん
ですかなんでよいや俺買おうが欲しいじゃん書いてあんのよサッカー会みたいなな
るほど
あれは良かったあれ欲しいなと思って
もうぜひね僕も見てないんですけども、
うん
ご覧になってない方はぜひみんなで見たいですね
そうですね、うん、
また僕も見て感想をここで発表したいなと思います
お願いします、
はい
はい、
あとですね坂下さん僕宛に僕今月誕生日なんですけども、うん、少し早めの誕生日カードを送ってくださったんですよねディズニーのキャラクターのある可愛らしいカードで、ね、大変ありがとうございました、
はい、もっと言ってね、はい、もっともっと
Hey! 韓国の本当映画であなたの人生をもっと豊かに
成川綾の優雅なソウル生活
はい、このコーナーでは元朝日新聞文化部記者の成川さんに今韓国で話題となっている本と映画を紹介解説していただきます、
はい、
成川さん
はい
こんにちは
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 今週もよろしくお願いします
武田さんも戻られたんです
か、ね、そうなんですよ
じゃあ結構日本滞在短かったですか
もう2週間だ2週間ぐらいです本当に
ああ2週間隔離2週間隔離
そうう
わ今日もうちょっと電話での出演なんですけども、
はい
今ビザ申請中なのであと1ヶ月ぐらいかなという感じです。はい。
1ヶ月？
申請して2週間で多分韓国入って2週間隔離なので、
そうですよね、
多分1ヶ月ぐらいは、はい、かかるかなと
思います。お待ちし
ています。またよろしくお願いします。はい。で今日紹介するのは映画夏時間。で韓国では南明ヨルンパンというタイトルだったんですけども、うん
はい
まあ、真冬に夏の映画というのも、まあ、ちょっと妙な味わいがあるかなと思って選んでみましたけども、うんこの映画を作ったユン・ダンビ監督は1990年生まれという若さで、はいロッチルダム国際映画祭など韓国内外でたくさん受賞をしているんですね。
なるほど、
はい、主人公は高校生の女の子のオクチュで、10代の女の子を主人公に描いた映画というとハチドリが、去年日本でも上映されて話題になっていますけども、う
んはいはい
ハチドリのキム・ボラ監督も1981年生まれ で、
そうなんですね、
女性監督ということで、うん、本当に若手女性監督の活躍がすごく多いなというのが、ね、最近本当に目立ってますよね。
そうですよね。なんか去年あたりから本当に女性監督、うん、去年一昨年あたりからすごい多いですよね、うん、
多いですよね。商業映画もちょっと出てきてますけどもやっぱり独立映画の方ですごく評価が高いという、はい
は
い
はい、感じです。女性特有の感性というものが受けてるんですかね。
しかもこの監督すごいお若いですもん ね、
ね本当に若いですよ ね、
ね
びっくりした、
はい、
ところで韓国のタイトルは、南明ヨルンパン、はい、この南明っていうのは兄弟ですよね。
そうですね、うん漢字で書くと男に妹なんですけども、
はい
はい、ちょっと日本語で訳しにくいんですが、意味としては姉と弟または兄と妹を、意味する言葉で、
うん、つまりじゃあ、はい、奥中以外にも主人公がいるってことですか？
そうですね、映画には2組の男名が登場するんですけども、
はい、
まずは主人公の奥中と小学生の弟のドンジュ、
うんうん、
それと奥中のお父さんとお父さんの妹が出てくるんですね。
あ、奥中のおばさんね。
はいはい、おばさんですね、はいはい、子もですかね。
はい、そうですね、
はい、で、夏休みにお父さんと奥中ドンジュの3人がおじいちゃんの家で過ごすことになるんですけども、
うん、
そこにお父さんの妹もやってきて5人暮らしが始まるということで、
はい、
うん、
で奥地のお母さんはって思うと思うんですけども、
うん、
最近なのかいつなのか分かんないですけど離婚をしているみたい でドンジュはまだ小学生なので会いに行ったりもするんですけども高校生の奥地は会わなくて、で、まあ、そのあたりの詳しい事情は映画では説明されてないんですけどもなんとなくお母さんに対する複雑な感情を抱えてるんだなっていうのが感じられます。
なるほどね。
で、あとお父さんの妹がなんで来たのかっていうと最初はおじいちゃんの体調があんまり良くなくってそのお世話で来てたんですけども、
はい、
実は夫と喧嘩して出てきたみたいで、
うーん、
そういうお父さんとお母さんのこととおばとおばの夫のこととそういう高校生と小学生の兄弟が、大人の事情とちょっと隣り合わせに生きているという感じでした。
なるほどね、
結構変わった設定ですよ ね
そうですよね。5人の家族がちょっと変わってるんですけども、
いや、まあでもおじいちゃんの家に集まれてなんかこう聞くだけでもちょっとほっこりしますよね、
うんうん、
な僕なんかはね、あの幼少期日本にいてあんまりこのおじいちゃん、はい、おばあちゃんとかあんまり関係性というか関わりがあんまりなかったんですよ。やっぱあの外国にいるから。
はいはい、
そんな僕でもなんか変におじいちゃんの家って聞くとなんかこう懐かしい気分になったりするんですけど。
あ、そうですよね。はい、そういうところあると思うんですけども本当にこのおじいちゃんの家のその何ですか建物というかその空間自体がとっても素敵で、
うん、
2階建て の日の光がたっぷり入ってくる作りになってるんですけども、で庭には緑もたくさんあって、で、まあ、それだけで絵になるそういう映画なんですけども、あの蚊帳ってわかります？あの
蚊、はい、
虫の蚊を避ける蚊帳ってあるじゃないですか、
はいはい
はい、あの蚊帳がすごい印象的で、あのオッチュが蚊帳の中に入って寝てるんですけども、
うん、
蚊帳が半透明じゃないですか、
はいはいはい、
なんかポワーっと見えるのがちょっと夢うつつの世界みたいな感じで、なんか私自身は蚊帳って言われても実は使ったこともないんですけども、
確かにな
んかそう、その雰囲気だけで懐かしいような気持ちになるっていう不思議な、はい、小道具になってましたけども、であの多分誰もが子どもの頃の夏休みってなんか特別な感情を持ってると思うんですけども、
うん、
やっぱそういうのを刺激するようなノスタルジックな光景がたくさん出てくるそういう映画でした。
なるほどね、
はい、で実際はあの撮影はあの多くはインチョンで撮ったみたいなんですけども、
はい、
私結構インチョンの映画ドラマのロケ地を取材してるんで、あ、ここはあそこだみたいなのが結構出てきたんですけども、
あ、なるほどね、
でインチョン自体がそういうノスタルジックな光景が、ね、ちょっと近代の都市だからだと思うんですけども、そういうところがたくさんあります。
なんか僕この映画の記事みたいなの読んだことがあって、
はい、
あ、はいはい、
でこの映画だと思うんだけどこの監督が東京芸大かどっかで、はい、講義を受けたらしいんです。
あ、そうなんですか。
で、はいはい、講義を受けた時に是枝監督が結構好きで、はい、で是枝監督の美術なんかあの監督に質問したらしい、はいはい、で、うん、実際にある建物に勝ることはできないと、だからいくらセットを作っても実際にあるもの勝ることはできないみたいなことを聞いて、でなんかこのインチョンの家を見た時に、はい、あ、ここでもう絶対撮らなきゃみたいな、いうふうに思ったって、だから多分すごい今院長の話でされてたから、うんうんうん、なんか今思い出して、あ、そういやそういうの読んだことあるなと思って、なんか
私もそういうのを読んだんですけど、
はい、
あの2つあって、多分小津安二郎監督と是枝監督の影響がすごく出てるなっていうのがあるのと、そう、あと本当に人が住んでる家だったらしくって、シナリオを書く段階で人がいる状態でシナリオをその家の中に入って監督が書いて、
はい、
で撮影の時にちょっと出てもらうみたいな
すごいな、
そう、だから本当にそう生きた家なんですよね。
うーん、
なるほど、
そうそう、セットと本当に全然違う、
うん、
それが多分懐かしさの秘訣なんだろうなと感じたんですけども、はい、
いやこの家の話だけでも十分もう見たい気持ちになってるんですけども、ね、
はい、
他にもなんか映画の見どころなんかはあるんでしょうか。
そうなんですね、その絵的にはすごく、優しい雰囲気の映画だったんですけども、はい、内容としてはなんかドキュメンタリーを見てるみたいに結構現実的な人間臭い出来事も起きたりして、うん、でまあ、それぞれ言うと、まあ、仕事がうまくいかなくてお金に困ってるお父さんと、
うん、
おじいちゃんに老人ホームに入ってもらって家を売りたいと思っているお父さんの妹とか、
なるほど、
はい、あと二重まぶたに整形したい高校生の奥中とか、
うん、
うん、あとお母さんに会いたくてしょうがない小学生のドンジュみたいな感じで、はい、でそのドンジュ役の男の子がこれ演技なのか素でやってるのかよく分かんないんですけども表情とか身振りが本当に可愛くて、特にダンスがもう見てもらったら分かるんですけどダンスが最高で、
うん、
うん、多分観客はここですごい笑うんだろうなっていうところがありました。
なるほど、なんかすごいみんなキャラクターも独特で面白そうですよね、
見てみたいですね。
マチチュはお母さんに会うのを拒んでるんですけども夢にはお母さんが出てきて、その夢の描き方も面白かったですけど、それだけお母さんに会いたいんだなっていうことは観客には伝わってくるんですけども、
はい
はい、でドンジュはね小学生なので無邪気にお母さんに会いたいとか泣いたりできますけども、うん、まあ、そういうことのできない高校生らしい葛藤がずっと映画全体に漂っていたなっていう感じもして、で、まあ、それでドンジュにきつく当たったりするんですけども、うん、そうするとオッチュとドンジュが喧嘩しているところに静かにおじいちゃんが入ってきて声を荒げることもなく仲裁したりとか、そういうなんか優しいおじいちゃんもすごい素敵でした。
なんかちょっと癒されそうな映画ですね。
そうですね、
話伺ってると、
はい、誰もが、うん、はい、多分みんなコロナでいろいろ疲れてると思うんで、
はい、そうかも、
まあ、うん、見るだけで。
あとなんかこの先ほどおっしゃってましたけども、このオクチュがお母さんに会ってない事情とかはあまり説明されてないってことなんですか。
あんまり説明的じゃないんですね。
それがまたスマートでいいですね、
うん、いいね、
うん、
そうですよね、現実そうですもんね、うん、そんな説明しながら生きてないというか、みんななんか事情があるんだなと思いながら過ごしてるというか。
なるほど。
これは日本で公開されるんですよね、そろそろね。
あ、そうなんです、そうなんです、ちょうど今月27日公開予定で、
うん、そうなんだ、
はい、はい、で、まあね、ある夏の平凡といえば平凡な家族の物語なんですけども、はい、なんか今お話ししたみたいに懐かしい気分にさせてくれるそういう映画ですので、ぜひご覧いただければなと思います。
はい、ですよね、皆さんぜひご覧になって感想なんかも送っていただけると、
う
ん、
ね、
嬉しいですね。
はい、
はい、
はい、ということで今週は南明ヨルンパン夏時間について紹介してくださいました。成川さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてのコーナーは応答せよ
過去のこの日。
コーナーは過去の今日に韓国だけでなく世界でどんなことがあったのかをご紹介します。それでは早速過去の2月5日にタイムスリップしてみましょう。
1971年の2月5日はアメリカのアポロ14号が月面着陸した日でした、
うん、
日本ですと1973年の2月5日渋谷駅のコインロッカーで赤ん坊の死体が発見され、その後似たような事件が相次いで発生し、コインロッカーベイビーというのが社会問題になったんですね。
はあ、これ僕コインロッカーベイビーズ小説、
小説ね、俺もそう
読みました。
それで知ったんだもん。
久しぶりにちょっと読み返したいですね、
うん、
さて韓国を見てみますと、今から14年前の2007年2月5日韓国政府は徴兵制度の軍服務期間を2014年までに6ヶ月短縮することを決めました。
6ヶ月、あれ軍隊ってでもあれじゃない2年ぐらいのイメージがあるんだけど俺、
うんうん、僕が軍隊にいたの2005年なんですけども、うんうん、まあ、当時の服務期間は、24ヶ月、ちょうど2年ですね。
で
おそらくジェリーさんの周りの方々は僕よりちょっと上の世代だと思うんですけども、だと2年2ヶ月だった方が多いのかなと思います。
はいはい、
服務期間どうなってるのかというと、
はい、
韓国戦争、まあ、日本でいう朝鮮戦争ですね、はい、韓国戦争直後1953年から、1992年までは、まあ、数ヶ月の伸び縮みもあったりしたんですけども、大体3年。
へ
で、うち僕 の, お父さんとかお父さんとかの世代は3年ですね。
あ、そうなんだ、うん、
で、1993年から2002年は、2年2ヶ月26ヶ月ですね。
さっき言ってたやつやね。
そうそう、うん、で僕が該当するんですけども2003年からは、24ヶ月でした。まあ、ちなみにこれは陸軍基準です。
なるほどなるほど、うん、じゃああれだ、24ヶ月から6ヶ月間短くなったってことは18ヶ月ってことだよね。
そう、今もう18ヶ月です、
ね、2年のうちのさ、うん、半年の短縮ってかなりでかくない？
ですよね。で、あの2007年2月の発表だったじゃないですか。僕この発表のところちょうど軍隊にいたんですよ。だからもう当時軍隊にいたみんながはってなって、もっとじゃあ後に来ればよかったって。
そりゃそうなるよね。いやでもほら今言ってたようにその発表あった頃にすでに軍隊にいる人いるわけじゃない。
はい。
でいきなり半年カットとかなったらさ、こう除隊の順番ぐっちゃぐちゃならない？
まあそれはあれですね、徐々に減らす感じで調整したんですね。
なるほど。
あの先ほど2014年までにとあったように、うん、まあ、入隊時期によって徐々に何日かずつ減らしていったわけですね。あの軍人さんはね、除隊軍隊から出ることには超敏感ですから。
そうだよ。
もう毎日そのね日数を数えてるんですよ。だからあのただでさえあのこのニュースで士気が落ちたのに、うん、後から来たやつが俺より先に社会に出てくなんてことになったらもう大問題ですよ。
本当そうなるよね。まあ、その含む期間の短縮でほら賛否両論もあるじゃない、絶対に。
まあ、あの休戦中ですから ね、
うん、だからあるんだけど、韓国の若者からしたらそれはこれ嬉しいニュースでしょ。だってそうなると、
そうですよ。
いや、そんであれは北韓ってちなみに何年 あるよね。北韓
あります。あの10年です。
すごいね。
しかもあの2014年からは女性にも7年間の兵役を課しているのだとか。
へえ、ね、そうなんだ。
韓国に生まれてよかったです。
いや本当だよ ね。
それでは2007年のヒット曲を聴いていきたいと思います。レクシーで하늘위로、空の上へです。さて続いてのコーナーは、
20代30代の韓国人女性が韓国の若者のライフスタイルをリポートします。2030青春リポート。
このコーナーではチョン・ユソンさんとアンミーさんが交代で、韓国の未来を担う若者たちがどんなものに興味を持って何に熱狂しているのかについて紹介してくれます。
はい、
ミーさん、
はい、
こんにちは。
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 武田さん、お帰りなさい。
いや、本当
待ちに待ってました。
ミーさん、最近よく会うね。
3週連続で。あ、もう。
やっとミニさんの2030の番なんですけども、
は
い、
やっとです。
ミニさんもね、あの、うん、新しい試みとして、
はい、
前回のチョン・ユスンさんもそうだったんですけども、うん、これまではあのいろいろと調べたものをもとにリポートをしてくださってたんですが、
う
ん、そうですね、今後はねもう少し自分の体験したことを中心にお伝えしたい、はい、ということで、エッセイ形式でねそれを僕らが聞いてからコメントをするっていう形で進めてるんですよ。
はいはいはい。
でミニさんはその第1回として、
はい、
1月中に行ってきた展示会についてリポートしてくださいます。それではよろしくお願いします。
お願いします。寒さがだいぶ和らいでいい天気だった1月某日、アート系の仕事をしている友達の紹介で、韓国の近現代美術を代表する画家の一人、チャン・ウクチンという画家の展示会に行きました。訪れたのはサムチョンドンという地域にある現代画廊。サムチョンドンといえば伝統家屋が残っている風景で知られる観光スポットですが、有名なギャラリーが集まっている街でもあります。展示スペースに入ると真っ先に見えるのはチャン・ウクチンさんが生前人生のモットーとして口癖のように言ったという、私はシンプルだという言葉です。これはまさに展示を貫くテーマでした。チャン・ウクチンさんの描いた絵には家、家族、木、鳥、犬が共通して登場します。素材もさることながら線や色の表現も極めて単純で、まるで田舎に住んでいる無垢な子供が描いたような感じだと言いましょうか。シンプルな絵を見て冗談交じりに、あんなもん自分でも描けるよという時がありますよね。チャン・ウクチンさんの絵には冗談でも決してそんなことは言えない、これが巨匠だと思わせるタッチの作品です。 絵のほとんどは一目に入るくらいのサイズですが、その中に家、家族、木などの様相がきちんと存在感を発していながらも、全部で調和を醸し出す不思議な安定感がありました。それはおそらく絵を描いた本人が素直な人だからだと思います。チャンウチンさんは今時の言葉で言うとミニマリストで、物や金はいらない、ただ自然と共に暮らして作品に没頭できれば十分だという生き方を貫きました。ソウルとキョンギ道で 3,4 回も住居とともにアトリエも引っ越しましたが、その理由は複雑に都市化していく街の様子に嫌気がさしたからだそうです。ただ目の前に広がる自然の風景を描くというシンプルな生き方が絵にそのまま表現されていたわけです。彼の目にはいつも温かい家族と家、緑、可愛い犬が映ったのだろうなと思いながら絵を見ていると、おのずと微笑ましくなり、ちょっと懐かしい気分になりました。すっかり魅了されてしまって、家に帰ってさらに調べてみたら、キョンギ道北部のヤンジュという地域にチャンウチン美術館がありました。しかもなんと美術好きと知られる BTS の RM さんがそこに訪れたことで話題になったとか、道理で今日の観覧客若い女の子が多かったわけかと思うところでしたが、いやいや、これは絵の力に違いないと。いい絵は世代に関係なく心に響くものですね。 BTS 聖地巡りも兼ねてヤンジュのチャンウチン美術館にも行ってみたいと思いました。
いやー素晴らしいですね。なんか最近ほら、あの動画とかでも Vlog みたいな感じで流行ってるじゃない、
はいはいはい、
なんかそんなのを聞いてるような感じはあったよね、
うん、なんかこう情景が目に浮かんでよかったですよね、う
ん、これでも集中して皆さん聞いてくださいね集中して聞いたらすごいいろんな絵が浮かぶと思うので、
優しいお二人、うん、
はい、まあ、最後にちょっと BTS の話出てましたけども、
はい、そうです。
アンミニさん、うん、結構なアーミーですもんね。
ちょっとアーミー化してます
ね。そうなんだ。じゃあそっちじゃんメイン。
いやいや、
これ言いたいだけだったんじゃないの。
聖地巡りじゃん。写真
は後に出てくるという、ね、いやいやいや、
うん、
いや僕あのチャンウッチンさんは知らなかったんですけども、うん、あの絵を見たらね、うん、あ、この絵見たことあるって思いました。
うん、そうなんだ、うん。
やっぱり有名な方だから、
そうですね、
どこかで見てたんですよね。
うんうんうんうん、
でもあのコロナ禍の展示会ということなんですけども、
そうですね、
やっぱりあの普段となんか違ったりするんですかね、
う
ん。
そうですね。コロナ禍で展示会にもいろいろ影響が出ているんですけど、今回も 100% 予約制で、同時に観覧できる人数制限していました。
なるほど、
ね、なるほど。
うん、で予約もこう早い者勝ちで思ったより結構厳しくて、最初予約したこう時間帯を変えようとしたんですけど、うんうん、もう瞬く間に他の時間帯が全部予約済みになってしまって、うん、もうアイドルコンサートじゃあるまいしと思ったんですけど、
うん
うん、でもこの人数制限のおかげで結構こう閑散としていたので、観覧の環境は結構快適だったのかなと思いました。それはあるか
も、ね、結構この展示会広かったんですか、
うん、2階に分けられてたんですけど、うん、まあそれなりにこう空間はスペースはあったと思います、
でもゆっくり見れていいですよね、うん、そうやってね、うん、予約制にしちゃうと、う
ん、あでも時間は結構たっぷりもらえるんですかね。
そうですね、うん、1時間おきにこう予約を受けているので、同時に 5,6 人ぐらい、その時は 5,6 人ぐらいいたと思いますけど、う
ん、なるほど、
ね、快適でした。
うん、
ちょっとコロナで得した気分をしたのはこれが初めてだったかもしれないですね。
まあそうだよ ね、 そね、うん、ゆっくり見れるしね、うん、少ない人数でね、
はい、そうでした。トム&ジェリーは展示会とかお好きですか？まあ、さすがにトムさんはあまり最近は展示とか行けてないですよね。
そうですね、やっぱ子供もいるんで、うんうん、まあ、自分行きたくてもなんかそこでなんか映っちゃったりしたら困るしっていうのもあって、あのミュシャ、アルフォンソ・ミュシャ、あれ僕あの好きなんですよ、うん、でミュシャ展やってたんですよね、うん、去年韓国で、うんうんうん、で見に行きたいなと思ってたんだけども、結局コロナで断念しました。
いや、俺もね、展示会ってなんか友達が絵描いてる人いたから、
はいはいはいはい、
それでなんか展示会とか行ったことあるけど、
うん、
本当それぐらい。だからあまり俺も韓国の画家さんとか知らないから、
はいはいはい、
なんか今日知れてよかったなっていう部分もあるし、うん、あと日本だと展示会でファッションの方はよく行ってた。あのデザイナーさんが新しい服作って展示会して、はいはいはい、そこで買えるみたいな、
なるほど、
そういう展示会もあるんだけど。
おしゃれですね。
おしゃれですね。行ってみたい。
急におしゃれアピール
され
て。なるほどね、
うん。 私これエッセイ書きながらちょっと気になったのは、うんうん、トムさんは普段絵心あるの知ってたし、
うんうんうん、
でジェリーさんも結構絵心あるんですよ。すごく似顔絵とか得意なんですよ。
何笑ってんの？
ニヤニヤしてる。
いやいや褒められて嬉しいみたいな。
いやもう事実です、
うん、あそうなんだ。
ただの事実です。
俺書けないからすごいなと思っちゃうわ。
またジェリーさんはアーティストですから、ちょっとどんな絵に惹かれるのかちょっと気になって、どんな作風とか。
いやでも絵描いてんだったらちょっとこだわりあるんじゃないの、うん、そういうの。
だからあのインスタ、
うん、
インスタってすごいいいなと思うのが、うん、あのアート系の方がインスタやってる場合ってとても多くて、うん、自分のこの作品とかをどんどんアップしてくれるじゃないですか、
うん、
あの、
うんうんうん、
描いてる途中とかもアップしてくれてるし、うん、で僕インスタねすごいその絵描いてる方めちゃめちゃフォローしてるんですよ、でそれでよく見てるんですけども、
うん、
あの韓国のイラストレーターでキム・ジョンギさん、
は
い、キム・ジョンギって人がいるんですけども、
はい、
この人は結構日本でも知られてて、
そうですね、うん、
あのイラストがねすごいんですよ、うん、もう下書きなしで、うん、もう無限にこう立体的な絵を描くんですけども、ぜひ皆さんにもねあの描いてる動画を見てほしい。あの絵を描くのをパフォーマンスの一つとしてやらされてるんですけど、
なるほどね、
うん、これぜひ見応えあるんでね、
うん、
ぜひ探してみてほしいし、
うん、
あとはあの僕はあのハイパーリアリズム、もう写真みたいにめちゃめちゃ細かく描き込む絵とかも結構好きで、あの韓国の画家さんでキム・ヨンソンさんって人がいるんですよ、
うんうん、
その人の絵がねもうすっごい、ぜひ皆さんにも見てほしい。
ちょっとここで描いてみてよ。
俺じゃないですよ。
そう、でも俺はねその絵ってあんま本当はあんま絵描けないんだけど、唯一俺が今までで好きになった画家っていうのがマルク・シャガールなのね。あのシャガールの絵を見た、初めて見た時に、
はい、
あの多分あれモマかな、いや東京に来てたのね、ニューヨーク近代美術館が、はいはい、その時に初めて見て、なんか演技に生かそうと思ったん
で、ああなるほど、
なんかそういうインスピレーション受けたのよ。
へ
え、あれなんだよ、誕生日っていう絵だと思うんだけど、こう、うん、男性と女性がいて、男性がこう首がヒュインって、
うん、
ヒュインって長くなってキスしてる写真、うん、あの絵なんだけど、あれ見て俺もうちょっと面白くて、うん、それでシャガールに一時期ハマった時期あったけど、うん、もう俺が絵描けないからさ、
はい、
もうハイパー何、さっき何何、分かんねえよハイパーとか言われても。
あでもそう、絵からこう演技につなげようとするって発想は面白いですね。
あでもその時、ね、当時それすげえハマってたの、絵を見て何かインスピレーション受けてそれで演技にこれ生かそうとか。
なるほどね、
うん、あったあった。
うーん、
だから結構絵はねもう見たいなとは思うけど、
うん、
なんか、
うん、
チャン・ウチンさんのこの展示も行きたいですよね。
そうですね、もう本当にこれおすすめしたい展示なんですけど、
はい、
この展示に限ってはもう前日予約済みでもうキャンセル待ちしかないので。
あすごいね、そうなんだ、は
い、でもしこうもう韓国にいらっしゃるリスナーの方で気になる方がいらっしゃったら、ヤンジュにあるそのチャンウチン美術館の方を当たっていただけいただいた方がいいな、いいかなと思います。
なるほどね、うん、ぜひ機会があれば行ってみたいですね。
ですね、
はい、
うん、
みーさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからはドラマ韓国語を復習する時間です。あいつがそいつだというドラマで韓国語を勉強しています。
今週のセリフはチャルオレヨです。
잘어울려요잘어울려요잘어울려요
今週のセリフ「잘어울려요」は「あの잘よく」「어울려요」似合ってます、まあ、よく似合ってますという意味の表現で、
うん、
あのドラマのワンシーンではですね、あの女の子が好きな男性にこう何かをブレスレットを送りながら「잘어울려요」って言ってるんですけども、かなりちょっとぶりっこになっちゃって「잘어울려요」
すごい鼻にかかってましたね、
うん、これあの物以外でもねいろんな場合に使えるんですけども、例えばあの男女の恋人同士なんかにも、あ、お二人お似合いですねっていう時もチャロウリョヨという言葉を使います。
うん、あのこれでも俺ね初めて聞いた時は、
うん、
結構まだ韓国来て間もない頃にこう兄貴と服を買いに行った時にこれ言われたことが、はい、あのチャロウリコ買ったんでって言われてそれを買ったりとかね、うん
うん、なるほど。
あと役者とかだったら役がよく似合うとか、
あ、
うん、よっかりチャロウリョヨとかいう風な使い方はよくしますよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
よく使う言葉なのでね、
はい、
ぜひチェックしてみてください。
はい、
さてそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。 金日ではリスナー皆様からのお便りをお待ちしています。宛先は japanese@kbs.co.kr です。どんなことでも構いませんので、どしどしお送りください。い
や、本当ね、久々に皆さんの前でこうやってお話しさせていただきました。一つ分かったことがあるんですよ。
あ、何ですか？
やはり僕がいないとダメだということで。いや、なんだよその顔。なんだよ。
ちょっと何言ってるか分かんないですけども。
なんでよ、分かるやろ、
ね。それではまた来週お会いしましょう。金曜日の限界なだに立つ虹、金虹の相手はトム&ジェリー、トム・イジンヒョンと
ジェリー武田博光でした。
皆さん、
ありがとうございます。